文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、4月の22日2018年ですね。もう気がつけば春という感じで、そろそろ夜も明けるかと思いきや、まだ夜も明けない5時前の時間帯、生放送の、生放送を終えまして、で外伝の収録をしているというところなんですけれども、今日はもはやオワコン恋愛の平成史というテーマで進めておりまして、で、まあ、恋愛と、まあ、セックスとで、セックスの絡まない愛と、いろいろ話が、コンテンツ挟みながら右往左往2点3点しておりますが、1個だけ触れていなかったテーマ、ラジオネームトッシー25歳男性ですということで、ライフ初メールです。ありがとうございます。先日今流行りの哲学カフェに参加し、年上の方々と恋愛の意識の違いに戸惑いました。僕以外は40代後半から60歳くらいまでの男女8人くらいの参加者だったのですが、とことん価値観が合わなかったです、まず人生の美徳とは何かというテーマになり、恋愛だという流れになってしまったのです。要するにゴリゴリの恋愛至上主義だったのです。しかも一目惚れといったエロス的な恋愛が理想だとのこと。また男性は皆不倫が許されるならばしたい、する可能性がある、不倫ができない男性はかっこ悪いといった概念を持っておられました。他に病気で寝込みがちな奥さんが体に無理をして旦那の前では化粧などして綺麗な姿を見せる、風立ちぬのようなシチュエーションを素敵だ素晴らしいと賛美したり、女性の化粧はマナーだとの主張、愛しているといった直接的な恋愛表現はセンスがないとの考え、エトセトラ、心底戸惑いました、村上春樹の読みすぎだろうと思いました。
惜しい
僕は人生の美徳のトップは恋愛とは思いません。学びや社会貢献、参加に人生を注ぐ姿勢が美徳であり価値があると僕は思います。しかも言うならばエロスよりも友愛や博愛の方が理想に思います。一生童貞でも自分たちの恥ずかしい部分、内面もさらけ出せ合える人間関係を誰かと築けたら最高だと思います。それはたとえ行為の上では童貞でも、童貞卒業したことと同じだと思います。不倫をしたくない、したくない、不倫をしないしたくない男性もいますし、不器用で不細工な僕の父親、不倫ができないからといってかっこ悪いとかこれっぽっちも思いません。むしろ愚直不器用でかっこよく見えます。恋人や奥さんには無理してほしくないです。できればありのままを見せてほしい。外ではどうしても着飾るを得ない世の中なので、僕の前では着飾ってほしくないです。着飾らなくていい関係を築くだけ、そういう関係性を称賛したいです。〇〇にだけ素の私を見せられるんだよ、そっちの方が燃えます言いたいことが言えない、言いにくいという風潮の世の中だから、愛してるといった直球表現が逆に素敵なのではと思います。化粧はマナーではなく女性の選択にすればいい。ノーメイクでも全く気になりません。もしかしたら僕の恋愛に対しての価値観は主流ではないのかもしれません。しかし既存の価値観を疑うのが哲学だと思っていたので、哲学カフェに来ていた人たちとの価値観の不一致さにたまげました。まあ既存の価値観にもいろいろありますが、途中でね一瞬出ました、まだやっぱこれまだというかね、恋愛至上主義なその年長世代に今日の話は通じないのではないか問題
を、年長の人ってやっぱり、まあ、ある程度金銭的な余裕があるっていうのは多分一つ大きいと思うんですよね。でやっぱあと永田先生言ったみたいな、愛と性と性欲、性食か、これが基本的にくっついてるっていう世界の中で生きてきてるから、そこからむしろこうね、ちょっと外れるとかっていうことに価値を見出しているっていうのは容易に想像ができるから、そういう意味では
アウトローってこと？
アウトローっていうか、なんていうのかな、この3つの三位一体っていうのはうまくできてるけど、多分これだけじゃうまく
これだけで救いきれない、
救いきれない部分があったり、まあ制度疲労を起こしている部分もあるから、ちょっと違うことをやるっていうこと。
一方でその不倫についてもう何度も言及してるのは、今日持ってきたからせっかくだからいっぱい宣伝しとこうと思って、いやキッカーさんに宣伝しろって送ってもらったからキッカー徹さんの日本の分断切り離されるレッグスたちっていうね、その公文写真書の新しい新刊本でね、この数年著名人の不倫がしばしば話題になります。社会学とはあまり関係なさそうな話ですが、これも若者の輪郭の曖昧化の一例だと言えるのではないかと思って っています。不倫というのは本来ならば社会的アイデンティティを確立しているはずの年頃になっているのに、自身の置かれた地位や夫や妻、父親や母親という役割に係留されない若者のような性行動を取ってしまうということです。しかも世間の批判にさらされると気の迷いだったとすんなり反省してすぐに出直しのチャンスを求めるケースが多いようです。これは当人たちが自分はまだモラトリアム期にいるという認識を持っているからではないでしょうか。だとすればここには少年男女が若者化していることの一端が垣間見えているという。
言うな
うん、いろんなやつをね今なんか刺しに行った感じがあるけど、いやでも何が言いたいかというと、そのここで上がっているようなその年上男性の中のその不倫っていうのも、そのいわゆる昔ながらのその男性の解消的なことというよりも、なんかこうまだこれっていうふうにその自分の社会的なその承認された立場にそのつなぎ止められたくないみたいな、そういう、まあ、若い世代にはありがちだと思うのは、若いカップルでなんかつい浮気しちゃうみたいな話ってそういうやつだと思うんですけど、そういうやつがなんかこう例えば少年になっても、まだアイデンティティを確立できなかったりすると、なんでパートナーシップを結んだやつとしか性関係を結んではならないのかっていうことに納得のいく答えを見出せなくなるんじゃねえだろうか
と。だってね、さっきのパートで言ったみたいに西洋型のキリスト教社会じゃもともとなくて、もともと割と日本っていうこの土地は奔放だった部分があるわけじゃないですか、でそういうものが多分残っているっていうことも一つあるし、でもなんか僕これこのトシさんです25歳、まあなんかすごくよくわかるし今の若い人の感じもあるなって思うんですけど、例えばもしこのトシさんが結婚したとして、奥さんが不倫したらどういうふうに態度を取るのかなっていうのはちょっと気になるなっていうのは思うんですよね。多分こう想定してみ
たら、その不倫っていうのがその要するになんか二つの線、そのある一本の線を引くと思うんですよ。やむにやまれるか否か。
やむにやまれるとは。
どんな
恋だよ、恋。
恋か、さっきのやつか。
もうあなたと別れてこの人と一緒になりたいのなのか。
やっちゃった系だ。事故った系ですか。
もう一時の迷いだったのみたいな。性欲が暴走したのみたいな。
なんかそこに一つのなんかこう線を引くパターンはありそうだなというのは思った。なんか要するに何だろう、こう基本的に今芸能人の不倫とかアホほど叩かれることになっているじゃないですか、でまあ文春法とかバンバン炸裂するじゃないですか、でなんかこうよくわかんねえなと思って、なんかこう、なんかこう何、世の中がキッカーさんの言うようにアイデンティティが不定型になって、パートナーとなんか結婚したらもうそれ以外の関係とかありえないでしょうってみんなが思うようになっているのが逆の方向に不安定になってるんだったら、まあそういうこともあるよねってなってもいいのに、
なんか、そこは確かに不思議なんだけど、村上春樹の話をこのトッシーさんって書いていて、まあそこがね、さっきチャーリーが言ったような、大人になりきれない象徴としての村上春樹って言われるとちょっと今納得したとこあるんだけど、おそらく村上春樹って なんていうの、もともとその今のね、この年下25歳でしょ、多分今の村上春樹の読み解かれ方って割と性的なことをあからさまに書く、不倫とかもバンバン描くだったけど、もともとはまあ団塊世代のね、村上春樹その上の世代の文学者たちの性の描写に対する保守的みたいなものに対して、いやそれ世間の人たちとずれすぎてるでしょ、普通もうちょっとみんな やってるでしょみたいな感じで性描写を書いたら、今やもう性、もう古い性のね、その超保守的な上の世代の
やってなんぼになっちゃう、
すごい恋愛小主義だったんですよって言われているみたいな、そこを村上春樹をちょっと経由すると世代間の違いってかなり誤解されているだろうなっていうところも
3段階ぐらいあるとすると、その日本にまあ恋愛結婚とか核家族っていうのが持ち込まれ始めた戦後のまあモラルの中では、割とその性についてあからさまにすることは良くないというのがあって、それがそのまあ核家族を築くためには消費社会を経由せねばならなくなった7、80年代には、まあカジュアルにそのおしゃれな恋愛を楽しむ、まあその中にはセックスも含まれるという時代があって、これがまあ村上春樹が 登場した 7,80 年代のことであったと、うん、ところが、さまざまな時代の変化を経て現代では、まあ、恋愛と資本主義が結びついたことによってある種インパクトを持った 7,80 年代こそがしんどいしんどいみたいな、うん、消費と恋愛結びつけんじゃねえよみたいな、
う
ん、
でこの人自体の恋愛観みたいなものっていうのは、まあ、博愛友愛が理想であり、愚直で不器用なかっこよさみたいなものってなんだろう、これ101回目のプロポーズの武田鉄矢かなとか思っちゃう部分もあって、
多分途中で言っていたその話で言うと、うん、まあ、そのバディーものの、その絆とか、うん、まあ、恋愛に至らない感じのやつ、
そうだと思ったんだけど、それは多分友愛迫害の部分だったら分かるんだけど、うん、愚直不器用でかっこよくてなんかストレートに愛してますって言える方がいいっていうのは割と純愛主義者だなっていう、
まあ、それもある
んだよね、うんうん、なんか むしろ保守的、
いやだからその線を引くのかなと思って、つまりやむにやまれぬ純愛としてもう他の人を好きになったのなら納得もいくが、
じゃあこの場合人の場合はそういうケースであれば不倫に走る可能性があるっていうこと、
あるいはそういうケースであればその納得はいくが、ここで上がっているその年長者が上げてくるのはもうちょっとこうカジュアルなというか遊びのというかちょっと一時的ななんかこう何、まあ、それこそ気の迷いと火遊びみたいなもの、だったので、
う
ん、
モラトリアムに見えますよそれはっていうこ
と、モラトリアムに見えるというか、なんかそれがなんかこう何、人生の美徳だと言われるとお前は何を言ってるんだみたいなことなんじゃないかなと、
失楽園、
そう、その話をしようとしたの、
失楽園が1995年なんだよね、
う
ん、で、
さ、失楽園はもう若い世代には通じないと、はい、
渡辺淳一さんの恋愛小説ですな、
新聞連載でしたっけ、
そうそうそう、新聞連載されてて、うん、で、誰だっけ、編集者と、
編集者、うん、
誰だっけ、書道の先生だ、
そうですね、うん、あ、そっちは愛のルケーチ、あ、違う、混ざってる、大丈夫、
ごめん、わかんない、今ちょっとよく分かんないまま言ってしまいました、
まあ、作家的な人と、
うんうんうん、と、まあ、まあ不倫関係にあるみたいな話で、うん、あ、それって割とおっさんファンタジー的な、
いや、もう渡辺淳一
当時から言われてた、
それ以外何を言うんですか、
そうそうそうそうと思うんだけど、うん、なんていうのかな、だからその不倫っていうか、まあ、なんつうんですかね、こう既婚 の年長の男性がですね、不倫するときにまだまだ俺もいけるぜみたいな、
ね、まあ、そういうことですよ ね、
そういう、
そういう手やめてもらっていいですか、
そういう、
その手つきやめてもらっていいですか、
そういう男性性の確認みたいなところも、まあ、あるんだろうなっていうふうに思うんだよね、
要するにそのなんつうの、中高年不倫もそうだし、うん、そのこの平成の世の中でやっぱりその話題になってきたものとして、その脱恋愛みたいな話今日いっぱいしてるけど、うん、もうその2つそのやっぱ出てきたキーワードが、うんうん、セックス依存症と ED なんですよ、うんうん、要するにその何、性に対してまあなんつうかもう過剰にその向かうというのが依存症であるという認識がまず一つ登場したということと、それからまあその昔インポテンスと言われていたその勃起不全というのが ED という形でまあ病識化されたというのが多分平成の一つの特徴で、おそらく人々の性への向かい方というもののなんか大きなターニングポイントを示している気はするんだけど、何を示しているのか分からずに今喋り出したので誰か続けてっていう、うん、
あとね、やっぱりね、もう一つが不機嫌な果実です、
う
ん、林真理子、それもね同じなんだよ、1995年なんだよね、うん、で、いや、なんでこんな詳しい方、うん、ちょっと論文書いたことがあるから詳しいんだけど、うん、だからその95年、まあ、たまたまなんでしょうかもしれないんだけど、うん、まあ、分からないけど、それはちょっとみんなで考えたいんですけど、林真理子の方はなんか夫以外とのね、男性とのセックスが超楽しいみたいな、うん、そういう女性のなんかむき出しの欲望みたいな、そういう文脈で不倫を書いていて、 そうね、でそっちの方は私割となんか理解可能というか、うん、だってそれってその、まあ、年齢的に自由恋愛だよっていう風に言われていながらも、 そうだね、そんなにたくさんの人と婚前交際したわけでもなくって、うん、せいぜい一人かそこらぐらいで結婚してるから、うん、なんか自分のセクシャリティっていうことに対し関してこう実感というか、うん、こうね、充足しないまんま結婚しているっていう風なことがあるのかなっていう風に思うんだよね、
未知の領域に至らないまんま性に関してね、
そうそうそう、だからもっとこうすごい
なんか、子供があるんじゃないか、
すごいめくるめく何かがあるんじゃないか的な、そういう、まあ、幻想だか本当だか分かんないけど、そういうところで でその、まあ、不倫を、まあ、に、まあ、没入していくっていうような文脈があって、でなんでそれがね夫婦の間でできないのかなっていうのはちょっと疑問ではあるんですよね、私は。
まあ、それはまあそうですよね、うん、あのいわゆるハウトゥーセックス本的なものっていうのがその婚前交渉に至るまでの段階ではめっちゃあるんだけれども、うんうんうん、その夫婦の営みをより良くするためにっていう、うん、まあ海外ではよくありますけど、うんうん、そういうタイプのなんていうか、まあ、あの本当にボディコミュニケーションとしてのセックスみたいなところまで至らないから、うんうんうん、なんかこう全体的に秘め事感が増し、うんうん、結局その途中清田君が言ってた私はこれで正解なのかみたいなでその正解なのかっていうのがその多分ネット時代以前、うん、つまり平成初期だと、うんうん、まだ何かあるんじゃないかみたいな、うんう
ん、ただやっぱ そんなね性欲ドライブなのってちょっとおっさんくさいかなって私はやっぱり思ってるところはあるけどね。
ファンタジー、
ファンタジーなのかな。
に自分はそのかだかより良い人生を送れたはずではないのかに近いかな。
不倫するっていうのは子供だからするみたいな、さっき議論ちょっとあったじゃないですか、一つ要するに自分のことが調節できないからっていうことと、うん、あと他方ではその成長というか今言ったみたいな何かあるんじゃないかっていう、奥さんがいても何か先があるんじゃないか。
吉川さんが言ってるのはその自分のアイデンティティがもうこれで完成っていうことじゃないからそうそう、あのまだ何かあるんじゃないかな。
なんか例えば19世紀だったらリンカーンみたいな落ち着いている人が理想とされたみたいな、要するにどっしり構えてあんまり喋らずみたいな、うん、でも20世紀になるとペラペラ喋ってなんかこう失敗したけど頑張っていくぜしょいみたいな人が要するにこう常に成長する人が一つの理想像みたいな、誰になるのかなとあるけど、やっぱ社会の状態によって理想像も変わってきてて、そう考えると不倫っていうのはこうダメなことなんだけれども、子供がやってるっていうよりかはなんかこう常に
社会が定常状態じゃなくなってるってこと、
それでなんか常にこういろんなことを探している人たちの営みみたいなことに見られてい
く。バウマンのリキッドラブか、
まあそういうことですね、リキッドラブですねということになるんですかね、どうなんですかね。
難しいけれども、うん、清田君せっかくだから、はい、こうなんかさ、うん、難しい話になった時こそエピソードだよ、うん、
すっごい
っす、ね、要するにあの浮気不倫話になっているわけだが、はい、いや要するになんかこう、うん、よく分かんない人にはよく分かんないってよく蓋閉めとこう、
うんうん、
要するにどういうことかというと、はい、何理解できないみたいな人っているじゃん、
うんうんうん、
で一方で今日してる話って、はい、まあ、社会の環境的にもそんなかっちりしたものとか根拠なくなってるしみたいな感じになっているものの、うんうん、なんかそう直面した人たちはどのようにそれを受け止めるの？
そうですね、例えば僕なんか自分の話で言えば、
はい、ちょっといきなり見切りに来たね。
私の性欲の話していいですか、じゃあ。
はい、でもいきなりだったあ、 ID カード外して急に喋り出したけどどうした？
いやなんか、いやずっとお話を聞いてて、そのそこちょっと文脈に当てはまるか分かんないんですけど、僕はこう女の人の話を聞いてる、たまたま聞き続けてて、まあ、ひどい話ばっか聞くんですね。基本的にはやり逃げだとか、うん、こんなクソみたいな LINE が来たとか、うん、もうそんなスクショでいっぱいくれるんですよ、うん、そんなとか性暴力っぽい話とか聞いてると、うん、なんか男性の性欲というのはなんかとても暴力的なものだなみたいな、うん、
感じにな
っちゃうね。加害的なものだなっていう頭にどんどんなってくると、うん、自分のですねオナニーのですね思考性が変わってきちゃって、どんどんなんかもともとそういう話ばっか聞いてるとだんだんなんか性欲という呼んでいたものがなんかなくなってきちゃって、
なんかもう、まあ、
向けちゃいけないんじゃないかみたい
なるよね、
なってきたのと、うんうん、あと僕30超えてなんか女の人とお茶をするっていう習慣が身について
ですね。まあまあそういうインタビューもするからね。
インタビューとかして本当ただお茶を飲んで、あ最近起きたこととかなんか嫌だったこととか話して、あそれわかるとか、こんなことをしてるとすごいなんか満たされる感じがあって、これがコミュニケーションオーガズムって呼んでるんですけど、なんか
やべえ
めっちゃわかるみたいな感じの時間を積み上げると、
すげえ
なんか割と昔性欲というもの呼んでたものに求めてたようなものがなんかだいぶお茶をすることで満たされたんじゃないかみたいな気持ちと、あと性欲が悪いものだみたいなのが相まって、どんどんなんか性欲離れが起こってきてですね、
性欲じゃなくても良くなったって感じ、
うん、そう、
まあ、性欲を放棄したというよりかは別のものに代替 できるようになったみたいな、
ね、消化された。
いやこの話もすごく面白い。長田先生すると、いやもうちょっとこの話本当素晴らしくて、要は自分が性欲だと思っていたうちの、うん、かなりの部分はセックスじゃなくてもよかったってことなんだよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
うん、それでさっきのメロン先生の話に結構被るところがある気がする。
いやすごいですね、うん、それでもまあもちろん残る、なんか興奮したいみたいな欲望は残るなと思って、でもそれは悪いものだと思っていて、でもなんかそれが本当恥ずかしいんですけど、年上の自分より体の大きな女の人に性の指向性が向いちゃって、太ったまあ熟女的なものばっかり見るようになっちゃって
ぶん投げられたいみたいな、
バブミってやつです
か、バブミってやつ、バブミを感じておじゃりたいと。
なんでかって言ったら多分加害性がちょっと面積されるような気分になるからだろうみたいなことを、まあ、この間ちょっとコラムに書いたんですけど、
あーメールで言うとね、はい、ラジオネーム大輔さん、市川市、もともと恋愛には積極的なタイプではないのですが、うんうん、昨今のセクハラ騒動やミートゥームーブメントを見ていて、うんうん、ますます恋愛なんかいらないなという思いが強くなっています。いや正直彼女が欲しいとか好きな人と触れ合いたいという気持ちは全然あるんですが、うんうん、むしろそういう気持ちをなくしたいという感じです。だって恋愛っていろんな意味でリスクが高すぎるじゃないですか。相手の気持ちが明確に可視化されるシステムでもあればいいですが、現実は手探りなので本当は嫌なんじゃないか、キモいと思われてるんじゃないかという不安があり、セクハラの被害者の話を聞くにつれ、ああやっぱりと思います。仕事が忙しく仕事以外の場の出会いの機会はなかなかありませんが、年齢とともにそれなりの地位になってきますし、いわゆる大企業の正社員という立場なのでどうしても権力関係が発生してしまうので、ますますそういう不安が強いです。そんな僕のグッときた恋愛コンテンツはくるりのバラの花です。歌詞の意味を読み解くのは難しい曲ですが、僕らお互い弱虫すぎて踏み込めないまま朝を迎えるというフレーズはいつ聞いても胸に刺さります。歌うなよ。もういっそ自分の中で早いところ恋愛をオワコンにしたいです。恋愛をしなければ自分も苦しくないし、相手を傷つけることもないし、性欲についてはインターネットでどうにか処理できるので、それも時間の無駄なのでおわこにしたいですが、あとは気持ちの問題だけですね。なんとかして恋愛という毛質を解消できたら、まだ恋愛で消耗してるのというブログを開設するつもりですというただまあ、この方は多分その清田君のまたちょっと手前というか、はいはい、リスクが高すぎるじゃないですかって、これ俺今回の企画ね何度か聞かされて、僕は全く共感できない言葉の一つなんですけど、あのリスクの低い人生とかねえよ何言ってんの。
清田君聞きたいんだけど、そういう恋愛のね相談とかをするようになったきっかけ、自分の心理的なきっかけって何の。
あ、僕がですか、うん、あこれ ただサークル活動で、
そんなサークル活動ね、
なぜ入ろうとした、
その心理的な背景が知りたいんだよ。
心理的な、
まあ、めちゃくちゃ俺防衛規制な感じがすごいしてんだけどね。
防衛規制って
何か、こ身を守ってんじゃないの、それによって。
例えば、は
い
は
い、
あの FBI のね初代長官のフーバーっていう人は、うんうん、ものすごくやっぱりその、うん、いわゆるゲイ差別が激しかったというか規制をかけた、うん、けど彼自身は、うん、女装引きがあってゲイだったんですよ、うんうんうん、それはやっぱりその自分がそう見られると社会的に立場を失うとなると、うんうんうん、自分がそうじゃないということを隠すためにね、うん、規制を始めるわけ、うんうん、なんか清田君の強すぎる性欲がそっちに向かわせてるのかなというふうには思ってしま
う。そのどうなんか、ね、
精神分析始まったただまあ続けられているっていうことのその中にはもしかするとそういう動機はあったのかもしれないけど、ただ今もその境地をある種脱して、いわゆるそのね男の子がよく言うなんか女子って本当くだらない話でずっと長時間長時間喋って何なんであれって言ってるようなものが楽しくなった
ん
でしょ。
面白くなったんですね。
すごいな、すごいなって言いながら俺も女子ゼミやってるとだんだんそういう心境になってくるんだけど、面白いっていうか、なんか俺はなんか自分が主体的に面白いというよりもなんかこう何男子的な感じよりはなんかこうハマりやすいなっていう風に思うところはすごいあるけど、ただこれもさ主観の話だからさ、向こうは清田君をやっぱりこう30過ぎのおっさんだと思っているやも知れず、
そうですね、怖いですねそれ。
よくなんかゲイの人とかと話す機会があるんですけど、なんかその界隈でよく言われてるのかなちょっと分かんないですけど、なんか性っていうのはその自分との戦いというか、てか自分のことを知るっていうことがまあ性と向き合うことだみたいなよく言うじゃないですか。少なくともリスクが高いからっていうことでその性を捨てるっていうことじゃなくて、性と向き合ってうぎゃーってやった結果 性が自分から抜けていくっていうことはもしかしたらあるのかなっていうのをなんか聞いてて、
本当はね、そう、なんかそうなるとさっきの代償行為じゃないけれども、うん、まあ、あるいは酸っぱいブドウでもいいけれども、うん、なんかこう本当はこうしたかったんじゃないのって誰にも確かめようがないからさ、うん、よくこの手の話をした時にさ、その年上の世代がなんか ある意味で言うと、うん、今の若いやつはなんかこうこんな風に環境が変わって性欲がなくなっていて、でも本当はやりたいんでしょうみたいな、うん、感じだったり、それがまあある意味なんか今の子はかわいそうだねになったりした時に、うん、いやいやいや全然したくないっすからとか胸張って言える人ってそんないないじゃん、
うん、
だからなんかこうそこで胸張ってとまでは言わなくても、いやもう大丈夫になったんすよねみたいな人がいるっていうのって結構大事で、うん、なんかこうやっぱそう俺らから見ると不自由に見えるじゃん、そういう人って、うん、まだなんかあんじゃねえかっつって、なんかそういうね、何
かわいそうって言ってる方もだねえよとかって言ってるのも両方なんか意地張ってるように見えるって感じです
ね、
う
ん、なんかね、
ねえし、
全然ねえし、
全然ねえし、もうねえ、何もねえしみたいな、何がねえのみたいな、分かんねえみたいな、
なんか中学生させると本当に生き生きするね
心に中学生飼ってるんですいません、
この番組出てる人は、この番組出てる人の半数は心に中学生を飼っている、もう半数は心に高校生を飼っている、
多分その恋愛に近いものっていうのはそのよくわからない衝動が多分あって、その衝動がなんかいろんなねパターンでこう時代ごとに出てくるんだと、やっぱまあ基本的にはそういうことなんですよけどね、抽象的に言うと大雑把に言うとそうなんですけど、
まあ、で今してる話ってその今キュータ君 のコミュニケーション範囲みたいな話とちょっと似てくるんだけどさ、俺今日この話をする上でなんかもう一番今気になってることの一つが、進化心理学っていう学問があって、で、心理学というのは基本的にはその、まあ、科学の手法で人間の心を見るから、まあ、社会主義者が取りがちな人間の欲望とかは社会が作ったものだと、これ構築主義っていうんですけど、こういう立場は大体真逆を取ります。いわゆるその元々人間というのはそういう性質を持ってますの方に説明がいく
ですね、欲望としてあらかじめインストールされてるんですよ
みたいな方向に行きがち で、うん、でその進化心理学とか その、まあ、知見の中で今一番僕が気にしてるのはその、まあ、家族とか親密な関係の持つ、まあ、ある種の癒し効果、ね、うんうん、これなんでそれを思ったかっていうと、今回この話を本当は一番したかったんだけど、家族がテーマじゃないからしなかっただけで、やっぱり小室哲哉問題なんですよ、
うんうんうん、
要するに小室哲哉さんが、まあまあ、看護師の方と不適切な関係にあるよという話がまあ出てきて、いやでも僕 ED ですしみたいな、まあ、話がありで、まあ、介護の問題を抱えておられて、でその、まあ、家族と その関係あるいはその本人のストレスみたいなものが、まあ、非常にぐちゃぐちゃに絡まった何ともこうすっきりしない問題なんですけど、その中でその同じその小室さんの奥さんの恵子さんと同じ脳工事機能障害 その、まあ、症状を抱えておられるライターの鈴木大輔さんが、うん、記事でこういうこと書いておられて、要するにその、まあ、まだその日常生活を普通に遅れてるように見えるけれども、なんか時々そのパニックになって涙が止まんなくなったりすると、でもその時にやっぱ家族が妻が、ね、そばにいたりするとスッと落ち着くみたいなことがあると、うん、でした時に、まあ、進化心理学的に言うと、やっぱりその親密な関係、今進化心理学っていわゆるその昔ながらの闘争的なその人類ではなくて、もともと人間は共同的な生き物だったっていう立場に立つから、やっぱりその親密な関係とかっていうのが本源的になんか持ってる、まあ、力みたいなものがあると。ほんでなんかこうどうしても社会学者ってそういうものはまあ、社会がある程度作ってるものだからということはコントロール可能だったり変化しうるものだからっていう立場に立つんだけれども、で僕もそういう立場に立ちたいんだけれども、例えば家族とか性愛を伴うような関係というのが、まあ人間のそのケアとか、まああるいは尊厳ある人生とかそうしたものに不可欠なんだとするならば、さてよみたいな話になってくるんですよね。僕らは果たしてどこまでその愛とかそうした関係っていうものをその個人の自由にできるのか、もっと言うとそのなんてそれこそそれがその人間にとって本質的なその機能で あるとするならば、果たして本当に人間がそれ全部その選べるように していくべきなのかっていうのを問われた時に、うん、いや僕はべきだと思うけど、うん、思うけど説得力を持って返すのなかなか難しくなってきたなっていうのを小室さんの問題を見ながら思って、あれって結局その介護をするには自分じゃない、さっきの話でね、介護をするのは自分じゃないときっとダメな理由がある、まあ、一方でその人間としての自分というのは、まあ、社会人として仕事を抱えながら、まあ、その仕事の中でいろいろ問題があったりだとか、あるいはその中で、まあ、自分の、その身体的な機能に問題、課題があったりだとか、まあ、そういう中で誰かに甘えたいっていう感情があったりだとか、さてこれをどこでどういうふうに整理していくことができるの僕たちみたいなことがなんかこうあらわになった出来事だと思っていて、なんかこの平成シリーズで家族を扱うかどうか全然決めてないんですけど、でもなんかこの愛とその生殖とかまでつながってくる問題って最後は結局人間にそれっているのいらないのみたいなことまでいくだろうなと言った時に、清田君のそのコミュニケーションで満たされるっていうのは何をどこまで満たされるのかっていうのがなんか最後に聞きたかったことで、満たされるってまあ言うけど、こうどういう状態でどういう感情でどういう風に満たされてるのかっていうのが俺分かるような気もするけど、はい、自分の言葉ではやっぱりうまく言えないので、うん、どうなるのそこで。
なんかこれは結構僕男子校にいてたのが大きいと思うんですよ、中高時代に、うんうん、なんかあんまりそのなんていうんですかね、面白いことを言い合おうぜとか、うん、チキンレース的なコミュニケーションに勝つとか、うん、ノリを良くするとかいうコミュニケーションに割と慣れちゃっていたので、うん、コミュニケーションってそういうものだと、うん、なんとなくもうインストールされちゃってた感じがあるんですけど、うん、そのお茶をするっていう感覚の面白いなって思うのは、もうそういうコミュニケーションとは全く違くて、あ、ちゃんと自分の言葉を理解してもらえてるなとか、うん、なんかこう相手の感覚がなんかちょっとこういう感じかなって分かる気がするって、こういう
本当の共感だよね。
そうそうですね、うん、だからなんかそのひふみんっているじゃないですか、うん、あの騎士のひふみんが、ひふみん愛ってあるじゃないですか、相手の後ろ側に回って盤面を見て相手の景色から見える盤面を見るってなんかすげえなと思ったんですけど、なんちょっとああいうものに近いというか、あ、この人に今見えてる景色ってこんな感じなのかなみたいなのを、こうなんかちょっと
後ろから回って、
後ろから回って近しい、まあ僕の後ろに回ってくれたりもして、なんか一瞬、その瞬間だけですけど、なんかちょっと同じもの見てる感あるねみたいな時に、なんか嬉しいみたいな気持ちがいやあるんですよね。
途中で話してたフラタルニテの話っていうのはまさにその話だし、うん、今のでなんか一つ僕もクリアになった気がするんでね、うん、つまりそのお互い の二者関係の中でお互いの相手の後ろに回れるぐらいの共感関係を築きましょうっていうのが、まあ、言ってみればその核家族とそこに閉じられた、まあ、あの性愛 その理想形だったと、うん、ところがまあ、あの性の関係、愛の関係をどうするかっていうのは一回置いとくとしても、うん、お互いの後ろに回り合って共感をするような、あるいは自分が思うよりも先に自分の思ってたことにたどり着いてくれるような人が周りにいるっていう、まあ、環境っていうのはおそらく構築可能である、構築というか、まあ、関係を作ること、築くことができる。でそれってもしかするとその進化心理学者が言っているある種の親密な共同性みたいなものと矛盾しない気がするから、もしかするとその僕らに本質的に必要なものとそれを今の形で、うん、あるいは今の制度で、うん、あのちゃんと成し遂げなきゃいけないかどうかっていうのは、うん、ちゃんと切り分けて考えた方がいいのかもなと社会学者的には思ったんですけれども、うん、まだまだ進化心理学者の話もちゃんと聞いてないので、それ聞いてからもう一回判断しようかなと思っておりますが、うん、そんなわけで朝の5時半が近づいております。もうようやくね外もね知らんでまいりまして、あのこれがね6月8月と、まあ、本当にねあの夏もさなかの放送になってきまして、もうこの頃には朝チュンもいいところで、
眩しいんですよ、
眩しいんですよマジで、もう暑いんですよ、なんならセミ鳴いてんすよ、うん、まあ、みたいな状態になってくる、あの同じ2018年ですが、6月が10日の放送、その後の放送もあの8月以降続きますけれども、そして5月のイベントをですね、含めて、ライフまだまだ2018年いろいろと考えることが、あります。ちょっとねあの前回が から今回引き続きで平成を振り返りながら今自分たちの立ち位置を考えるっていうのをやっておりますけれども、あの次が本当にまた平成シリーズになるかどうかも全然わかりませんが、個人的にはこの話とっても面白いので、なんかまた別の切り口でできたらなと思っております。今日はね、あのゲストで、来ていただいた中田夏樹先生お疲れ様でございました。で、塚越くんもそうだけど、まあ、TBS のね他の番組では見れない、合唱が見えるポプテピピック T シャツ by 電気グループが見れるみたいな、まあ、そういうね、あの番組のノリも感じられたかなと思いますし、まあ、最後ね清田くんのいいお話も聞けたということで、まあとても自分の中では勉強になった、回でございましたが、皆さんいかがでしょうか。まだあの話分かりづらかったなとか、途中ちょっとよく聞く、あの分かんなかったんだけどとかいうやつ、ラジオクラウドで、今日の番組聞くことが、できます、ラジオクラウドでね、まあ、聞いていくと、本当自分の好きな時に好きなタイミングで、好きなところまで、聞くことができますので、長時間番組、通勤通学中に最近の曲分かんねえな、平成は良かったなとか思ってるあなた、TBSの文化系トークラジオライフのラジオクラウド聞いていただくのはいかがでしょうか。というわけで今日は4月22日の生放送を終えた後の外伝の収録パート2をここまでとさせていただきたいと思います。というわけで今日は